Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。9月26日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られるセキララな声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですが、今日はですね、先週先々週に引き続き、先月8月6日に主催したお話し会の模様をオンエアさせていただければと思っております。この日ゲストにお呼びしたのは、滋賀県で ECC ジュニア消防寺町教室の代表をしながら講演執筆活動などを精力的にこなす人、岸本ちゃんこと岸本真由美さんです。岸本ちゃんはですね、人生の再挑戦、プラン B はいつからでもスタートできるという書籍の著者さんでもあります。前回のオンエアでは、順調だったはずの ECC の教室とそこに発覚した乳がん、その時の気持ちの葛藤や自分に問いかけた赤裸々な気持ちなどを聞かせていただきました。今回はその続きとなります。逆境を生きる力というタイトルのこのお話し会、今日も素晴らしいワード満載です。どうぞお楽しみに。この日はですね、その場の雰囲気に応じて即興でピアノ演奏をしてくれた僕の友人カズブーこと小林和久さんのピアノの音色も会に花を添えてくれています。それも合わせて温かなあの日の空気を感じてくださいね。それでは内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。
存在、皆さんに知っていただきたくて今日ここに入れました。髪の毛が抜けるのを防ぐことができるっていう優れものなんですよ。で、私は抗がん剤治療をして3分の1ぐらい抜けたんですけど、そこでピタッと止まって、なんとかウィッグも使わずに過ごすことができたので、こういう機会もあるっていうことだけ知っていただけたらなっていうふうに思ってます。で、もう一つ、抗がん剤治療っていうのは標準治療の中でやらさせてもらったんですけど、実は私ね、自分が乳がんって分かった時にいろいろ調べました。いろいろ調べてたら、なんか濃い記事がいっぱい出てきて、途中からもう見るん怖くてやめちゃったんですよね。で、仕事に没頭してなんていうかな、向き合わなかったんです。でも代わりに主人がすっごい本を読んでてくれたんです、乳がんに関する本を。で、抗がん剤治療が終わった時に、あの旦那さんの勧めで免疫療法をやることになりました。で、旦那さんがいきなり「ちょっと話がある」って言われて「何?」と思ったら、あの「もうな、絶対後で後悔したくないねん、これ絶対後悔したくない、お母さんあんななってしまったやん」って言われて、で今ちょうど抗がん剤治療で、まあ、体の中には普通ね、皆さんの中にもがん細胞っていうのがいるんですけど、抗がん剤治療でもう激減しているこの間にもうそれプラスアルファでやっつけときたいっていうことで、主人の、もうそういうアドバイス聞こうと思って、樹状細胞ワクチン療法っていうのをさせていただきました。民間療法です。で、いろんな民間療法があるので、もし皆さん、まあ、今度は言うとあかんのですけど、がんになった時はいろんな治療法があるっていうことだけは分かっておいていただきたいなっていうふうに思います。 この樹状細胞ワクチン療法っていうのは私に血液をすごいどっぷり取られたんですね、1回目で。そこからあの免疫細胞を取り出して、で培養施設でこのがんを攻撃するように教育するんです。それをちょっとずつちょっとずつ注射で体の中に戻すっていうもので、痛くも痒くもないんですよ。だから効いてるかどうかも分かんないんやけど、まあ、安心材料にはなったかなっていう感じです。でこういうものがあるっていうことも知っておいていただけたらっていうふうに思います。で、抗がん剤治療とかしてね、病気で落ち込んでいた私がなんでこんな風に現在明るくなったのかっていうことについてお話しさせていただきます。実は抗がん剤治療の時やっぱりね、しんどいし吐き気するし仕事しなあかんし、なんかしんどかったんですね。でしんどくて休める日は本当に家でゴロゴロしてたんですけど、すごい私暗くって、でそんな時に主人が一枚の紙を持ってきて、俺こんなの書いてみたって見せてくれたんです。その中には彼がやりたい、死ぬまでにしたい100句のことが書いてありました。へーって思ったんです。でも私気分が悪くて、お前も書いてみればって言われたんやけど、その時無理と思ってたんですけど、でもそんなん言ってても時間過ぎひんからとりあえずやってみようっていうことで考え始めました。でその時ね、私がむしゃらに働いてたから、自分が本当の本当の本当の意味で何がやりたいのかっていうことが全く分からなくて、最初の1個目が出なかったんです。ですごい考えに考えに考えた時に、パッて昔の母のことを思い出したんです。母が乳がんが再発して最後6ヶ月入院してた時期があって、私は母に付き添いでいつも看病してたんですね。そんな時に母が一枚の新聞を見せてくれて、そこには本の宣伝が載ってて、真由美、ここにがんの人の書いた本があるから私これが読みたいの、買ってきてくれへんって言われて、あ、分かった買いに行ってくるって30年前の私すぐ行ったんですけど、近所に4軒本屋さんがあって4軒回ったんだけど、その本売ってなくって、でその時それですぐ諦めちゃったんですよね。で結局母にその本を渡してあげることができなくって、でもその時の母の気持ち考えたら、同じような病気になった人のその本を読んで何とかして気持ちを上げようと思ってたん違うかなって思って、いや私今がんでしんどいけど、なんやかんや言って旦那さんに助けてもらったり周りの人に助けてもらったり、なんとかなんとかできてるから、このがんっていうものはこういう感じで治療できますよっていうことを本に書けばみんな喜んでくれたりするかなと思って、それをまず第一に思い浮かべました。でそっからはいろいろ出てきました。筆文字学びたいな、英語の先生としてまだまだやから海外留学したいなとか出てきたんですよね。そしたらこの効力半端なかったんですよね。抗がん剤治療が終わった時やっぱり書いてるから、あこれやろうと思ってすぐ瞬発力で動けて筆文字すぐ習いに行ったりとかで、もうびっくりですよ、この私が、このビビリの私がカナダのカルガリーに留学することができちゃったんです。自分でも今でもびっくりしてるんですけど、どうやって実現したかっていうと、ちょうど抗がん剤治療中にこの人の講演会行ってみんひんって誘われた講演会に行った時に、そこで講演してる方が、あなたの本当にやりたいことは何ですかっていう問いかけをくれはったんです。ですごいゆっくり考える時間くれはったんです。そしてその後は書く時間をたっぷりくれました。そしてその後グループワークでみんなの前でプレゼンする時間をくれました。そうすることによって脳みそがピピピピッとそっちの方に動いていくことによって、私の場合人とそういうことで出会ったことによっていろんな人がアドバイスをくれたんですね。で人との出会いが解決してくれたなって今でも思ってます。でここに書いてる松葉先生っていう人は、私が 留学したいんですでも教室ほったらかしていったらどう思われるやろうとか大丈夫かなとかいろいろでも言ってたんですね。そしたら松葉先生が岸本さん100人超えた教室はそう簡単には潰れへん、だからあんた行っておいで、あんたが行くことによって副講師さんたちのつながりも深まる、あんたが行った方がええねん、行ってらっしゃいって言われて、あもうこれ絶対行かなあかんやつやで、行きたいって言うたのにどうしよう思いながら結局行くことができました。で本の場合もたくさんの1,2,3,4もうこれ以上の十何人の人が私の背中をどんどんどんどん押してくれて出版することができました。でさっきね本良さんが言っててくれたんですけど、自分一人でできないこともいろんな人の力を借りたら絶対できるなってこの体験が私に教えてくれたんですよね。で本当に日本人って助けてって言えない人種なんだそうです。でやっぱり私も一応ねこう見えて気にしいなんで助けてって言っていやいやって言われたらちょっとしょぼんとなるんですね。でも他の人にちょっと聞いてみると意外とオッケーやってあげるよとか言ってくれたりするんですよね。でもなんかそういうことをちょっと勇気を持ってやってみるっていうことが新たな一歩になるっていうふうに私は思ってるので、今日帰る時に助けてって誰かに言ってみるのもいいかなっていうふうに思ってます。で私にとって逆境を生きる力の源泉って何やろうなって考えた時、もうね今回は本当に人とのつながりが一番やなって思ってるんです。でカズ君との出会いも一回だけで終わってたら点のままやったんやけど、カズ君が岸本ちゃんお話し会やろうやって言ってくれて、その点の出会いを線につなげてくれはったんですよ。これめちゃめちゃ大きいなと思って、でもうそれやるぞって決まった時からもう彼氏と彼女みたい、おはよう言うてね6時台に大体連絡来るんですよ。でなんかやっぱりこんなことしたいあんなことしたい、お互い言いながらお互いの思いをこう深めながらこういう一つのことに向かっていろんなことをやっていくっていう人との出会い、ほんまに逆境を生きる力になってるなっていうふうに思っております。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さてゲストさんがチョイスしてくださったおすすめの曲をおかけするコーナー、今回はですねこのお話し会の時にゲスト出演してくださった脳性麻痺のフルート奏者ともちゃんこと木賀智子さんと、即興でピアノで合わせてくれたカズブーこと小林和久さんとのセッション、スマップの世界に一つだけの花の演奏をぜひ聴いていただければと思います。このセッションは会場の空気をとっても温かくしてくれて、心に染み入る音に涙しました。それでは聴いてください。ともちゃんとカズブーのセッションで世界に一つだけの花。
ゃんっていきます。で、この子は私のオンライン講演会を聞いててくれた子で、そこから私にメッセージをくれて、ちょっとした交流を、まあ、ある程度やり取りをしてたんですね。で、彼女、肺がんです。で、ピアノがとっても上手なんです。で、突然ね、ある日、実は私のプロモーションビデオを撮影する前日に、彼女からメッセンジャーがペキンってきて、それまでそんなに、ちょっとやり取りが、こう、あんまり密ではないなって思う時期があったんですけど、突然来て、岸本ちゃんにこのピアノの曲のプレゼントあげるって連絡が一つ来たんです。で、それ聞いたら、ミーシャさんの曲やったんですけど、もうポローって泣けてきて、なんだこの魂のこもった曲はと思って、びっくりしてまーちゃんに連絡を入れたんです。まーちゃんありがとう、めっちゃ嬉しいわそのピアノって。で、なせっかくだからちょっといろいろ会話しようと思って、で、実は明日プロモーションビデオを撮りに行くねん。だから私音楽とかそんなに得意でないから、まー、あ、ちゃん私のプラン B の本にぴったりの曲なんかないって聞いたら、あ、しもちゃんこの曲がいいと思うわって、もう最高の曲を YouTube で送ってきてくれはったんです。うわー、この曲絶対バックミュージックに流したらええわと思って、次の日フッチーと、今日来てるフッチーにね、撮影してもらいに来ます。で、フッチーに、フッチーこの曲どうって言ったら、フッチーが、まゆみさんこの曲は最高だとかって言ってくれはったんやけど、フッチーが、まゆみさんあかんねん、これ著作権引っかかる、だからこれは使えへんねん、どうするってなった時に、フッチーがナイスアドバイスを言ったんです。まーちゃんピアノ得意なんやろ、まーちゃん弾いてもらえばいいよ、って思ったんです最初はね。だってまーちゃん実は肺がんの治療中で、ちょっと元気がなかったのを知ってたので、どうしようどうしようって思ってたけど、もう助けてって言ってまおうと思って、まーちゃん著作権引っかかるらしいねん、だから引いてくれへんって言ったら、まーちゃんからメッセージが来て、岸本ちゃんめっちゃ引いてあげたい、引いてあげたいねん、でも今家にピアノがないねん、だからちょっと待っといてって言ってメッセージを聞きました。で、その後私はフッチーと撮影に2時間ほど行って、撮影が終わって帰ってきた時にメッセンジャーがペキーンってなって、まーちゃんからやったんですよ。岸本ちゃんできたねって、もうできた、なんでって聞いたら、実はな、あれからな、むくっと起き上がってな、ピアノの先生に連絡してな、ピアノ貸してくれませんかって聞いて、そしたら OK 出てな、タクシーに乗ってな、サスポンで積んでな、行ってって言って連絡入って、そんなことしてくれた、サスポン別積んでまでやってくれたんや、もうめっちゃ嬉しいやんって思って、で、この今から流すプラン B の動画が出来上がりました。フッチー作 でこのピアノの音に注目して、ちょっとしばらく聴いていただけたらと思います。ありがとうございました。まーちゃんのピアノでした。ありがとうございます。で、これができた後、まーちゃんに聞いたんです。まーちゃん、なんであの時私に突然ピアノのプレゼントあげるって言ってメッセージを送ってきたんって聞いたら、実はな、あの時肺がん の治療が苦しくて苦しくって、で、 まだ死なへんって分かってんねん。でももう死ぬ未来のことしか考えられへんかって。でもな、なんか自分の生きた証を残して誰かに喜んでもらいたい、そう思ったから、自分の大切な人みんなにこの、ピアノを送ったんやっていうことを聞いて、あ、なんかすごいすごい素敵な考えだなっていうふうに思って、本当に尊敬する方です。で、彼女ね、実はこのピアノを弾いた後めっちゃ元気になってってびっくりするんです。で、関東地方の方なのに突然、しもちゃん会いに来ていいって言われて、関東から会いに来てくれはったんですよ。で、会いに来てくれて、さらに去年の忘れもしない12月です、岸本ちゃんもう抑えられへん、岸本ちゃんだけ言うわ、私彼氏できたって連絡くれはって、で彼氏北海道に行くんですけど、北海道行ってくるわって言って北海道行かはって、でつい最近のフェイスブック見たら、なんとなんと、もうやりたいこと彼女きっとやり尽くしてるんでしょうね。この時多分ステージ3やったと思うんですけど、ステージ1になったっていうので、あるんやと思って、その考え方、物の捉え方の大切さを彼女から本当に学ばさせていただきました。で、今回この講演をするにあたって、私自身ここ2週間何を伝えたいんだろうっていうことをすごく内観して考えました。で、今回はね、考えた時に、実は8月4日今から2日前の13年前に父が亡くなりました、胃がんで。で、その父のことを思い出したんです。で、うちはそんな広い家でもなくて狭い家だったんですけど、いつもなんか私が友達を連れてきたら、母が亡くなってしまってたので、父は私の友達を大事にしてくれて、一緒に飲みに行って一緒にカラオケに行って、そういうことをして過ごしてました。で、父は親戚が来たり友達が来た時に、いつも相手が楽しい雰囲気になるように、居心地が良くなるように知恵を絞って日々迎え入れてるっていう、そういう父だったんですね。だから、実は父のお葬式の日の前日、お通夜の日にね、葬儀場で夜一人で怖かったんですけど、棺の中に手紙を入れたんです。通の最後に父にちゃんとありがとうを言おうと思って、で、私が書いたのは父の後をついて、私も私の目の前に現れた人たち、こういう空間の中で皆さんが絶対に居心地が良くなるようにとか、そういう居場所をどんどんどんどん作っていきます、あなたの後を継ぎますっていうことを書きました。なので、これからも私はこういう活動をなかなかやるって言えなかったんですけど、やっていくことを決めました。だから皆さん応援してください。
素晴らしいお話の数々、本当にどうもありがとうございました。これからも思うがままを形にして、ご縁ある人たちに力を与え続けていってください。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
Thank you.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は、先ほどフルートの演奏を聞いていただいたと思うんですけども、そのフルートを吹いてくださっていた方、ともちゃんこと木賀智子さんです。木賀智子さんは生まれつきの脳性麻痺でありながら、フルート演奏を30年以上も続けてらっしゃる奏者です。そんな木賀智子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。